次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。賑やかな雑踏を抜けると、そこには路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェがあった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。一般社団法人デジタルステッキ代表理事の豊島健太さんと、著述家編集者の石黒健吾さんがお見えになる時間ですね。テーマは確か高齢化社会の豊かな暮らし方とはでしたね。
そうそう、それをビジネスの視点から語ろうっていうのが今回の趣旨なんだよね。
ところでマスター、さっきポストにこの封筒が届いていましたが。
ん？え、何これ？あー、これか。
あ、マスター、お二人がお見えなので、それ後にしてもらえますか？
あー、はいはい。いらっしゃいませ、浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、今週も常連さんに一般社団法人デジタルステッキ代表理事豊島健太さん、そしてお客様に著述家編集者である石黒健吾さんをお迎えしました。豊島さん、石黒さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
豊島さんのプロフィールです。高校卒業後、専門学校を経て柔道整復師として接骨院に勤務された豊島さん、2012年に高齢者介護施設に転職し、2014年から VR 旅行サービスをスタートしました。2017年には総務省のイノベーションジェネレーションアワードで特別賞を受賞。2018年から東京大学先端科学技術研究センター稲見門内研究室学術専門職員として活動する一方、2020年に立ち上げた一般社団法人デジタルステッキ代表理事も務められています。
はい、というわけで豊島さん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
豊島さんはね、あの先週もちょっと申し上げましたけど、2000年の1月この浜カフが始まってすぐの時に一度ご来店くださって、東京大学でこのバーチャルリアリティを使って高齢者の方に、いろんなところに行くっていう体験をしてもらうということを、当時やられてね、すごい面白いねっていう話をしてたわけですけど、はい、改めて今現在はどういうことをされているかっていうのを教えていただけますか？
今私の方では引き続き東京大学の先端研で、研究をしております、はい、で研究の方も結構進んできてまして、バーチャルリアリティを、例えば1ヶ月間週3回30分のプログラムをやると、やっぱり高齢者の方がやると、こう周りを見渡す能力であったりとか、いわゆる空間認知の機能であったりとか、あとはその首をすごく動かすので首の可動域が上がるみたいなことがあって、もともとリハビリテーションをしてた人間からすると、結構首の体操って、足の体操とか結構充実してるんですけど、いかに動かしてもらうかってところが結構課題であったんですけど、意外とその VR をやることでこんな効果も副次的にあるんだなってところは研究でやってたりもしております。
VR をやるおかげで高齢者の方の空間認知能力と運動能力が上がるっていう。
そうなんです、はい、
首の可動域すごいですね。
で特に猫背でやってた方がだんだん周りを見渡すために次腰が立ってきてとか、
そうか
っていうの、
わかります。 VR やると確かに僕もやるんですけど、ビートセーバーやるんですけど、姿勢良くなりますよね、立つから。
なので知らず知らずのうちに、自分としては夢中に周りを見渡してるだけなんだけれども、実は体ではそういった行動変容的なことが起こってるっていうのもあって、これはやらされ運動じゃなくて自然と楽しみながらなんか提供できてるんだなってところが、はい、やってたりします。
例えば結構今その高齢者の方の施設とかだと、よく朝皆さんで体操とかされてるじゃないですか。でもちろんあれはあれで楽しいんだと思うんですけど、あれもやっぱりやらされてるわけではないけど、インストラクターさんに合わせてやってるじゃないですか。バーチャルリアリティでやれば面白いから、自分で勝手に体を動かすっていう。
そうですね、はい、で同じ300、そうですね、同じ360度の同じというか空間の中でもやっぱその人の気分とか体調によってまた見る場所が変わってたりとか、あとはよく人を追う人がいたり、あの通りかかる人を注意深く追ってる人がいたりとか、関係なく足元ずっと見てる方がいたりっていうところでなんか同じ映像というかあれだけでもなんかその人の個人というか個性がすごく分かれるの、まあ、研究としても面白いあのものだなと思ってます。
ちなみにあの先週ね、あの結構その年配の方は懐かしいところにバーチャルリアリティで行かれるっていうのがすごい楽しいんだっていうお話してくださいましたけど、他に、まあ、なんか懐かしいものではなくて今の場所とかで高齢者の方がこう盛り上がって体動かしたくなるような場所とかって例えばどういう場所があるんですか？あ、
場所についてはやっぱそのノスタルジック、まあ、あの学校とか、はい、あのまあ、今でたとはいえあの結構新しくもう校舎とか建て直してしまってるところもあったりしますし、あの昨日まではあの松山にいてそれこそあの商店街の撮影をしてみたりとか、はい、
松山の商店街の撮影されてるんですか？
はい、とかをしたりとか、あとは神社であったりとか、うん、そういったところは結構変わらずあのだったりするので
人気なんですね。人気バーチャルリアリティで行く人気ポイント、ね、
はい、あと映像もまああのちょっとセピア色にしてあげるとかそうするとあの白黒の写真とかもやっぱそれだけで色で、あの先週のお話でもやっぱその文化っていうか知識の中でセピアとか白黒って懐かしいっていうところが人間にはやっぱ反応する部分ではあるので、うん、同じ映像でもちょっと色を変えてあげるとそれを誘発したりっていうところ
。その発想なかったな。ほら我々よくね写真インスタに上げるときに色とか変えるじゃないですか、色調。バーチャルリアリティも場合によってはそうした方がいいっていう。
そうですね、はい、あと夕暮れ時の色が好きな人ももちろんいますしっていうところは、はい、そういったところで
面白いな
アプローチはしてます、はい、
考えたことなかった
ですね。全然なんかどうしても綺麗なものを撮って その時のことを思い出してほしいって思っちゃいがちですけど、そういう、ね、アプローチがあるんですね。
面白い、はい、そしてもう一つ豊島さんはあの今ねバーチャルリアリティといえば当然有名なのは、旧 Facebook 今のメタですよね。でメタがねあのオキュラスクエストって僕持ってますけどあのバーチャルリアリティやってるわけですが、そのメタの日本法人の Facebook Japan と実は活動されてると、豊島さん。
そうですね、
これどういう活動を？
ありがとうございます。あの Facebook Japan は結構前からそのスマートフォンの SNS の使い方であったりとかリテラシーを、まあ、あの正しく持ってもらうっていうのはシニアに結構啓蒙活動をずっと何年もやられてるところで、うん、でまあ、彼らがまあバーチャルリアリティメタバースってところでさまざまな利活用する中で、まあ、今の SNS の発展版として、まあ、こういったツールがあるんですよみたいなところでちょっと事業をさせていただいてるっていうところがあります。でその中では実際にその使うのはいわゆる元気高齢者アクティブシニアって言われる、まあ、要介護ではない方たちに対して、まあ、スマートフォンの使い方はなんか習得してるっていう形で、あと街歩きが得意な元気な方たちに、まあ、VR の素材をこうやって作るとこう楽しんでもらえますよみたいなところのちょっとワークショップを彼らとやってるんです。
Facebook Japan と一緒にそのアクティブシニアの方にバーチャルリアリティ その素材を作ってもらう講座をやってると。
そうなんです、作り方の講座をしてて、まあ、こうするといいですよみたいな秘伝のタレを彼らに教えてるという
だってフェイスブックですからね本場ですからね。
そうですね、
で面白いですね。
ありがとうございます。でその中でさまざまな360度だと、まあ、プライバシーの問題とか こういう場所で撮ると問題ありますよとかってところも含めて、まああとはその映像共有するときに彼ら、まあ、バーチャルリアリティのゴーグルつけなくてもスマートフォン上でこう展開できるようにアプリケーションがしっかりも、はい、備わってるので、まあ、そういったところで VR ゴーグルだけじゃなくてスマートフォンでも見れるし、で作ったものはこう社会貢献活動にも不自由な高齢者の方たちの旅行体験も提供できるんですよみたいなところで一緒に彼らと施設に行って運営を手伝ってもらったりみたいなアクティブシニアの方とですね、はい、
どうですかアクティブシニアの方にそうやってバーチャルリアリティなんか撮ってくださいって言って多分撮ってもらうことってあると思うんですけど、どういうところを撮ってくるものですか？
で大体その自治体さんとやってるのはもう本当に地元、うん、近所のいつもの 歩いてる散歩コースだったりとか、いつもラジオ体操するところだったりとかって、いわゆる観光名所名所してるところではなくて、あとはこの時間帯のこの夕日が綺麗なんだみたいな場所を、
なるほど、
みんなで大きな地図広げながら、マップ作ってそこ取り行くみたいな。
観光名所じゃない、うん、普通なんだけど、なんかちょっと思い出深いようなくなりそうな場所みたいな。
そうですね、はい、実際にその作ったものを彼らと一緒に高齢者施設に見せに行くって時に、バーチャルリアリティってもちろん作ってただ見てもらうだけじゃなくて、ここ見ると綺麗ですよとかって結構体験のして VR 体験する方に対して結構なんかそこで会話とかコミュニケーションを取るのってすごく重要なんですけれども、そういったところで同じ市内の高齢者同士が喋ると、昔はこういう景色じゃなくてこうだったとか、ここは埋め立てられたなんとかかんとかって、僕が知らないような情報、世代が近いんでっていうところで、なんかそういったところのコミュニケーションを見てたりとかは、はい、楽しんでます。
なるほど、面白いですね。というわけで今週もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いて石黒さんのプロフィールです。上京後油絵を描いて芸大三浪の後出版の世界に入られた石黒さん、講談社のペントハウスホットドッグプレスを経て93年に独立されました。プロデュース編集された書籍はベストセラーじわじわくる〇〇などこれまで300冊近くに上ります。また著書には映画化されたベストセラー盲導犬クイールの一生をはじめ、こちらも幅広いジャンルで多数手掛けられています。9月には公文社から犬が看取り猫が送る幸せのホームを発売されました。
はい、というわけで石黒さん今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうね、先週突っ込ませていただいたんでね、この強烈なプロフィールはもうあえても触れないように、ね、しておこうと思うんですけど、改めて石黒さん、今はもともと講談社でね、ペントハウスとかホットドッグに携われて、その後もいろいろな書籍のプロデューサーをされているということなんですが、今どういう活動をされているかっていうのを教えていただけますか。
そうですね、常時10冊ぐらいは進行中の本があるんですね。で、直近というか、ここの先3ヶ月に2つとか、3つとかあって、で常時こう面白い人を見つけたら本作りませんかってお声をかけたり、面白い企画を考えたらこういうふうに、この人に書いてもらいたいなと思って連絡をしたり、ネタ、今のその犬が看取り猫が送る幸せのホームなんかはテレビで見て、これは本に残したいと思ったらアポイントを取って仕込みっていうんですけど、そういう一回自分のところに入れて企画書にして出版社に出していくという
本当のプロデューサーですよね。だから面白い著者があるとか、面白そうなネタだなと思ったらそれをなんとか本にしようとされてプロデュースされて、で企画作られて、で著者なりを発掘して、で出版社に売り込むっていう。
そうですね、もうタイトルも帯も全部決め、もう見出しまで全部決めちゃってから、もうこれやりますかっていう形がほとんどですね。
タイトルまで決めちゃうんですか。
タイトルも帯もデザイナー誰にするかも、中の込み出しもとにかく全部やってるんで、全てやらないと気が済まない。もう
最初タイトルと込み出しのイメージはだいぶ固めてから、例えばいろんな方に売り込むっていう。
あ、そうです。もう同時に10社バババッと出しちゃう、10社20社出しちゃうんで、とにかく全部こういう形になりますっていう台割まで決めてから出してるぐらい、もう完成形は一応決めてから出し始めますね。
面白いですね。
そうすると決定してくれないんですよ。あやふやのまま出すと、これどうなのとかっていうやり取りが増えると、もう毎日何百もメールやってるんで、もうそれ全部答えられないので。
なるほど。
っていうのはありますね。
これ僕もすごい興味があって、その世の中で結構本を書きたいっていう方はもう潜在的にいっぱいいらっしゃって、でも一方でその多分石黒さんにビビッとくる著者とかがあると思うんですよね。それが結構多分我々が思ってないようなきっと意外な方だったりするんだと思うんですけど、著者ってどういう感性とかやり方で見つけてくるんですか。
僕見つけようと思って見つけたことは一回もない、ないですね。ツイッター見てたりとかテレビ見てたりとか、フェイスブックってことあんまりないかな。あと街中で見た面白いネタとか、人で入るときもありますし、ネタで入るときもありますけど、犬山神子さんって、今ちょっと有名じゃないですか。
犬山、
犬ちゃんは最初にツイッターで見て、この人面白いと思って
犬山神子さん、
ブログ見て連絡したら、なんか本とか出してないですか。いや全然ですって、もう本当すぐ来てくれて、それでパーって詰めて負け美女っていう本出したら、本はねそんなに売れなかったんですけど、本人がすごく有名になって、そういうプロセスを見てるとすごい楽しいですよ。あ、やっぱりこんな感じなんだっていう。
僕 今ピボットっていうメディアって前のニュースビックスの初代の編集長の佐々木紀彦さんってすごい仲いいんですね、うん、仲いいというかまあ交流があって、はい、で彼がすごいこと言ってて、やっぱり本ってその人の名刺になるんですよね。
ああそうですね。
だから一度名刺になると実はそれきっかけでこうバンってブレイクされたりとか、はい、やっぱり世で注目される方っていっぱいいらっしゃって、うん、で犬山神子さんもそう最初はそうだったっていう。
そうですね、まあ、僕が声かけなくても後で誰かね同じことしたかもしれないけど、うん、そういう快感は僕にもあるんですよ。あこの人これきっかけで多分こう出てったなみたいな人は何かいるので、うん、そういう時は楽しいなって思います。
それはもうピピッとなんとかこの人面白いなっていう感じで。
はい、もう本当それ以外ちょっと言語化するの難しいですね。まあ自分の好き嫌いも当然ありますし、あのもう本当いっぱい本出してたら別に僕やらなくてもいいかなっていう気持ちもあったり、
うん、どうでしょう今実は今日この浜カフェに2人ですねまだきっと本を書いてないであろう、
そうだ
あのそうだ豊島健太さんというですね大変面白い方と高原恵美さんも大変実は
今仕込みが始まりました。本当にそんな感じですよ。あの僕本当に普通に話して本書かないみたいな5年ぐらいかかったこともありますけど、もう30社断れるとか普通だから全然何とも思わないし、
すごい、
はい、犬山神子さんの方もね11社目ぐらいだったですかね。
熊
本県クイリの一生も確か10超えてましたよ。
あ、そうなんです か、 ですか。あんなベストセラーなのに、
はい、6500部からですからね今で、まあ、6500って今だと多い方ですけど、
今だと多い方です
ね、今だと多い方ですけど、
は
い、
でも当時の6500はね
もうみんな1万部ぐらいの時に6500部ですよ。もう本当に分かんないです。じわじわ来るもあれは1社目だったんですけど10万部ぐらいすぐ行って売れたりとか、はいまあ、あともしカップ焼きそばの作り方を、文豪たちに変えたらって本も15万部ぐらいすぐ行ったんですけど、あれもその2人にこれ書かないって言って書いてもらったらまあ売れましたからね。そういうこともあるっていう。
面白 い、 面白い。どう高見ちゃん、
やっぱな何かを見染められたいですね。
高見ちゃんはいろんな実はコビでスタートアップの広報をいろいろやってる。
分かった
。敏腕広報なんです
ね。はいはい。いけるような気がしますよ。いやいやいや。
スタートアップのその辺の業界の話書かせてね。吉島さんはもう。
吉島さんもね。本当にすぐ書けました。
なるほどね。で今もちょっとお話ありましたが、あの最近この石黒さんが書かれた本ですね。もともとはプロデュースがご専門ですけど、
はい、
著書として、ね犬が看取り、猫が送る幸せのホームという本を公文社から最近出されたわけですが、これはどういう本なんでしょうか。
はい、これはね1年前に NHK のドキュメンタリーを見ていて、犬や猫と飼い犬や飼い猫とも限らないんですけど一緒に入れる老人ホームがあるっていうのを見て、あまりにもこの意義深さというか、うん、この話広めて残したいなと思ってアポイントを取って写真をずっと撮りに、昨年の秋なんですけどね6回ぐらいかな、朝から夕方までずっと写真撮って、撮り終わってから、まあ、原稿書いて本にするっていう、うんまあ、これは意外と3社目ぐらいで企画も通ったんですけど、とにかくそこにいる老人の方たちと犬や猫との触れ合いと犬との触れ合い、人と人との触れ合いとか職員さんかなと結構感動したのは、うんうん、っていうのをね写真と原稿半分ずつにして出したんですけどね、そういう本でございます。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ。というわけで今日はですね、あの先週に引き続きましてこんなお二人をお迎えしまして、高齢化社会の豊かな暮らし方とはというテーマでお話ししていこうと思います。先週もお二人からかなり面白い話を伺って、特にあの今の高齢者の方に非常にまあ刺さるというか大事な側面で、懐かしい、懐かしむっていうことを楽しめるのが実は高齢者で、で年を取れば取るほど実は懐かしいっていうところが実は心を豊かにするんじゃないかっていうような話でね、かなり面白いなと思ったんですが、今週はよりですねあのビジネスの面にフォーカスして、その豊かにあの暮らされている高齢者の方に向けてどういうビジネスやサービスを展開していくと皆さんが豊かになって、であのビジネスとしても面白いのかっていうような話をさせて、うん、あのしていこうかなというふうに思ってるんですね。でまず豊島さんにお伺いしたいんですが、豊島さんいろんな高齢者の方とね今お仕事でつあのお付き合いあると思うんですけど、ビジネスっていう視点で考えた時にこういうビジネスとか結構ありなんじゃないとか面白そうなんじゃないとかっていうので何か思いつかれることってありますか。
あはい、一番思うのはその高齢者施設で、まあ、今活動を始めてちょうど10年になるタイミングなんですけれども、うん、 全くこのデジタルも含めて、はい、あの10年前の高齢者の方と今のいる方ってやっぱニーズが違うなっていうところがあります。それはあのもちろんデジタルってものをツールを使うことでよりまあ社会交流的な部分で、まあアナログじゃなくてもさまざまな人と関われるっていうのもそうですし、そこはまた違うなって、まあ一方であのテレビとか新聞本もかなり強いメディアだなってところももちろん実感しています。で次の10年どうなるんだろうって考えた時に、いや今の、まあ、特に僕の活動であの一緒にさせていただいてるシニアの人とかって毎日忙しいですよ。もう月曜日は何かの習い事で、次はまた何か全然また別のっていうので、もうギッチギチにスケジュールがあるぐらいな感じでいる方もいたりして、正直その中で、まあ、高齢者だからどうこうってよりはよりそういった方、まあ、多様化するあのシニアのニーズに対して、まあ、より特化して何かを当てていくってところはまた一つあのもちろんそれだけじゃないとは思うんですけれども、なんかヒントがあるんじゃないのかなと思って。
例えばこういうニーズがありそうだなって、例えばこの世代のこの方にはこういうニーズがありそうだなって何かありますか？
ニーズもう僕も本当に狭い視野で VR のことメタバースのことしかやってないんですけど、すごく面白かったのは、はい、2017年からその映像素材を作ってもらうそのシニアの方、女性の方なんですけれどもがいらっしゃって、でコロナ禍でその旦那様が亡くなってしまったんですね。で、まあそのコミュニティの中でもその旦那さんのことはみんな知ってるけれども、まあお葬式に出れないっていうところで、突然の時に僕に急に連絡が来て、実は旦那が亡くなって、でその時にいわゆる360度 VR で中継をできると、まあ、来れないそのコミュニティの方たちも見せれるんじゃないかみたいなところで相談があった時に、あなんかまあ、Zoom もスマホも全部そうなんです、まあ、VR もそうなんだなと思ったのは、やっぱ日頃から使ってるツールが何かその本当に困った時のなんか選択肢にどんどんなっていくっていうのはすごく重要なんだなっていうのは思いました。災害時に新しいアプリケーションをいくら開発しても、
そうっすよね、
あの使われないのと一緒でなんか、うん、今あるツールをっていうところはやっぱりいつも最近思うことですかね。
なるほど、そうですよね。いや僕もだって今回あのコロナのちょっと落ち着いた来だした頃によく海外に行く機会があったんで、戻ってくる時にやっぱりあのアプリを使うわけですよ、新しい入国アプリを。で、あの今思うとそんな悪いアプリじゃないんですよ。でもやっぱり初めて使うから、なんでこんなに使い崩れないんだろうと。それは普段使ってないわけですもんね。
そうですね、はい、っていうところで、まあ、本当に楽しみながらやってたことなんですけれども、本当にいざ自分ごとでどうにかしたいって時にそういった最新のデジタルツールも含めて選択肢に入ってくるっていうのはなんかすごく、うん、なんか自分の中でも気づかされる、はい、出来事でした、はい、
慣れとくってことですね。
そうですね、はい、それをまああの楽しみながら、うん、なんか面白がりながらなんかみんなとワイワイできると面白いなと、
う
ん、
逆に最初にそういうあのやっぱり最初そういうデジタルツールって面白いかどうか一番大事じゃないですか、うん、だから面白いっていう形で皆さんにわーって慣れてもらって VR も含めて、うん、でその後は面白い以外の用途でいろいろ使えるかもしれないけど、うん、っていうことなわけですね。
そうですね、はい、特にあの情報じゃなくてこれの場合体験っていうところが一つのキーワードになってくる、うんまあ、それをすることにリハビリテーションの何かプログラムに活用できたりとか、あの VR のお葬式じゃないけれども参列できるみたいなところも含めて、なんかすごくあの様々なあの用途としてなんか使えるんじゃないのかなと思っています。
石黒、はいうん、さんいかがですか今の話は。
あそうですね、あのプラットフォームというかキャリア的なところのことはよくわからないんですが、そっちはちょっとあの専門外なんですけど、なんかその中の、カテゴリーというか、はい、欲してるこれからの高齢者が欲してることって、あのその前のもっと前 の, あの高齢者の方より全然多様化してきてると思うんですよね。というのは、まあ、戦後すぐぐらいまで若い、まあ、青春の人ってもう趣味が限られてだから、うん、昔の老人って盆栽囲碁みたいな話になるじゃないですか。
まあ、まあ、でも実際そうですね、ちょっと偏見かもしれないけど、そうですね、
まあ、今の90歳とか、はい、まあ、もちろん映画とか本とかあるんでしょうけど、はい、でもまあ数えられるぐらいだと思うんですけど、うん、今ものすごいいろんなことを体験してる人が、はい、まあ、僕62歳でもうほぼほぼ何でも物が増えてる頃から生きてきて、いろんな文化に触れて、まあ、いろんなっていうかそのデジタルはないけれど本や映画や漫画何もかもこう吸収してきてるの、まあ、62歳、はい、でこれからそういう年齢が上になったらもっとすごいいろんなものにこう興味あるまんま 大人になっていくはずですよね。はい、でミクシー流行り始めて僕すごいハマったんですよ。で最初にミクシーの本出すぐらいハマったんです、
ね。ミクシーの本出されたんですね。
ミクシーの歩き方っていう本出したんですけど、はい、あれやっぱり面白かったのコミュニティがすごい細分化されていて、はい、マニアックじゃないですか。
はい、マニアックでしたね。
本当に面白くて。
ちなみに何コミュニティ入られてたんですか。
もういっぱい作りましたよ。
当然伊藤蘭コミュニティ入ってたんです
よ。キャンディーズもありましたしありましたね。ではもう本当にあとなんかお札の向きはあお札財布の中のお札は向きは揃えろみたいなコミュニティを作るとバーって増えたりするんですよ。それ僕のお気に入りのコミュニティだったんですけどもう本当いろんなの作ってやってたんですね。あとまあ、 あの宇田川国芳っていうその版画家が好きでそこ入ったら本当にもう楽しくてしょうがなくてっていうふうにこれからそのホームにいる人たちっていうそのくくりよりも違うところでそれをなんかオンラインでつながるのか
ど
っかであの 集まれるかどうかちょっと分かんないけど車椅子で集まれるところでプロ野球のホームとかプロ野球のクラスとかねなんかディスコ、ディスコのクラスとかできてくると思いますよ。
ミクシーいいですね。
あの感じだと思うんですよ。
そう、フェイスブックちょっと違いますもんね。
違うんですよ。フェイスブックだと盛り上がれないですよね。なぜか。
ミクシー盛り上がりますよね。
盛り上がります。
なるほど。
適度なクローズ感。クローズ感なんで
しょう。あともしかしたらミクシー比較的あだ名なので、なんかねちょっとそれで匿名のいい関係作れてますよね、うんうんうんうん、ミクシーって。
あれが80代ぐらいでも全然成立するような気がするんですよ。
僕も実はアメリカに昔住んでた時に、はいはい、あのアメリカの僕ピッツバーグに住んでて、はい、ピッツバーグだとアメリカンフットボールのスティーラーズっていうのがすごいんですよ、はい、ピッツバーグスティーラーズ組に、はい、まあ、住んでるピッツバーグに住んでる人間として入ったんですよ、
はいはい、
たら日本中にスティーラーズファンって結構いるんですよ。
あ、わかります。
でコミュに入ったら、うん、僕とか神なんですよ。ほら住んでるから、
はいはいはい、
え、ピッツバーグに僕ブタゴリラってハンドルネームだったんですよ。皆さんはピッツバーグに住んでるんですか、はい、みたいな。じゃあ今日の天候はどうですかとか言って、いや今日はちょっと雨降ってるんでみたいな、地上戦の方がパスゲームよりいいと思います、おーみたいなのを
現地にいる時に入ったんです。
そうそうなんですよ。
それは盛り上がりますね。
で日本時間の早朝4時ぐらいだと思うんですけど、向こうのねいるんですよ、ハンドルネームゴザールさんとか何かいて一緒にやってんですよ。であれいいっすよね。
僕もちょっと結構アメフトファンなんでわかります。
あ、本当ですか。
僕もあのドルフィンズとか大好き
なんで。ドルフィンズファンなんですね。まあ、いやいや、ドルフィンズファンなんですね。
でもあのあれ現地にいたって書いてあったらもうすごいテンション上がりますね。
そうなんですよ。そう、ものすごいこうリスペクトされて、ね、あのなるほど、
あの適度な狭さがいいですよ。
いいですね。
NFL コミよりもスティーラーズコミの方が盛り上がるみたいなのは
ドルフィンズコミとかねたまんないですよね。なるほど、高齢者に今必要なのはミクシーである。
ミクシー、そう。
確かに。
ま
あそう
ですね。掲示板みたいなね。
そうそう。それ本当に VR とかでもしピッツバーグの試合取ってきて見せたら、うん、めちゃくちゃ元気なんじゃないですか。
そうですね。
でみんなで、もちろん課金でビジネスっていうことも、で息子さんが払えばいい。
なるほど。
多分。
いかがですか、とし
さん。いや、いいアイディアをいただいてしまったぐらいな感じですね。あとはやっぱりそうですね。なんか会話をこう盛り、うん、まあ。多分ミクシーって何人ぐらい、何百人のあれなんですか、コミュニティでやられたんですか。
10人のコミから何万人のコミもいろいろです。あ、
そうか、それもいろいろ
本当にコミュニティなんで、
結構やっぱ VR の、 あの旅行体験会とかもやっぱ10人20人でやっちゃうとなんか見る人とか会話 しない方が出てくるんですけど、大体、まあ、今4人とか5人ぐらいでやると結構みんながその喋って、でそれに対してちゃんと聞いて答えるみたいな、会話がこう成立するみたいなところで面白くて、でアバターの機能なんかもあると、あのなんか理想の自分なのか、あのちょっと若いや、
こう年配のことで VR チャットやるわけです
ね。VR チャットの、はい、とかやるんです。
でアバターがいて、アバターはやっぱり当然今よりちょっと若い。
アバターはなんか僕から見ると若く見える。僕から見るとですよ。あくまで、はい、なんか若いなって思うのはあるんですけど、
はい、
はい、でなんかそういったところもなんか変化できる。まあその人もあのアバター使うまではそういう一面があるっても知らなかったんですけど、はい。っていうのも面白いなと思いますね。
そっか、面白いですね。そう、バーチャルリアリティといえばね、うん、当然アバターっていう話で、うん、自分のね、まあ、仮想の人間みたいなので、うん、コミュニケーションする、まさにメタバースでそうですよね、うん、それってやっぱり高齢者の方にはなんかいろいろ可能性ありそうですよね。
そうですね、まあ、お化粧するようにアバターを書き換えたりってところもありますし、あとちょっと高齢者ではなくて今あの発達障害とか引きこもりの方、まあ、今福祉 VR っていう文脈でやってまして、うん、それと方たちはまあ引きこもりとかそういう方たちに対して、ま VR アートってなんかこう 3D の絵を描いて作品を作るみたいなちょっとクリエイトなあのものがあるんですけれども、なんかそれを彼らにやらすとやっぱ言葉以上にその作品でその方の内側が分かるというかっていうのもあったりするプログラムも、ちょっとそれクラウドファンディングとかでやってたんですけども、そういうなんか展覧会とかをやるとやっぱなんか外見とかじゃ分からないことがアバターもそうですし作品作りも含めて
な
んか見えるなっていうのは思いますね。
面白いですね。
僕あの盲導犬の方々とはこうつけが深いんで、あの人たちはまあ基本的に見えないですけど、逆に聴覚と嗅覚の、まあ、あのなんていうんだろう、あの能力すごい高い、
目が不自由な方々、
あのちょっと話はずれちゃいますけど、僕一回こう革の財布こうやって出したんですよ。
革の財布をお尻から、
お尻から出したら10メートルぐらい先から、はい、あ石黒さん財布革なんですかって言われたことがあって、10メートルぐらい離れてました。
じゃあ10メートル離れてるけど、その目の不自由の方は音で
革の匂いで、
匂いか、
匂いで分かるんですよ。
10メートル離れて、
本当に10メートルぐらい離れてましたよ。もうびっくりしましたけど、なんかすごい今ちょっとずれちゃったんですけど、逆に聴導犬の本の話、本の方も作ったんですけど、そうですやっぱりこう視覚的なあの感覚がやっぱすごい
です。逆に耳が不自由な方は目の感覚が強い、
はいはい、っていうのもあって、なんかその人に届けるために有効な手段って、その福祉もいろいろあるじゃないですか、多分、ね、はい、だから本当福祉も様々だなって僕前思って、できました、まあ、今回は老人の方だけれど、はい、見えないとか聞こえないとか、まあ、あの介助犬の方だったら車椅子だし、いろんな方に届ける届け方っていろいろあるんだなって、そのアバターの話を聞いてちょっと思ったんですよ。
で今あの VR の結構僕課題があって、撮影はすごい元気な方にやっていただける一方で、結構編集が大変だったりするんですね。あの専用のパソコンが必要だったり、ゲーミング PC が必要だったりっていうのがあって、なんか今それをそのアートとかやってくれたそのデジタルに強い子たちに、引きこもりの子とかに、なんかその映像を編集をお願いできるといいなって思ってて、そうするとなんかその街歩き得意な方は街を撮って、で引きこもりの子たちは外出れないけど、なんか VR の編集をすることによって外を見る機会にもなるし、でそれで編集の大変な作業も彼らのなんか一つお仕事になってくれるしっていうので、なんか福祉って現場すごい一長一短の方が多く、ただなんか意外とチームというかガチッとなると、なんかそれぞれの強みが活かせるような仕組みってなんか作れんじゃないのかなって、
浜松町イノベーションカルチャーカフェ。
今豊島さんの話聞いててなるほどと思ったんですけど、今日のテーマが高齢者の方に対してそのより豊かな暮らしをするためのビジネスは何かっていう時に、勝手に高齢者の方を消費者として僕考えちゃってたんですけど、高齢者の方が生産者側というか生み出す側として豊かに暮らすってこともできるわけじゃないですか。いかがですか、なんか高齢者の方がユーザーっていうよりは、なんか高齢者の方こそこういう仕事をすると実は高齢者の方が豊かに暮らせるんじゃないかみたいな、そういうビジネスとかって何かありますかね。
確かにすごく、まあ、経験ってところ、さっき先週の話でもさせていただいた、はい、高齢者の方ってすごく経験はすごく豊富、まあ、人生経験も含めて仕事とか、あとは大変な時代を乗り切ってるっていうところで、すごくそれ貴重ななんていうか資産というかなると思うんですね。ただ一方で体だったり何か不自由でそれを発揮できないみたいのがあると思うね。それが若い子の手を借りるのか、デジタルってツールでアシストしてくれるのかわからないけれども、なんかそこをうまく資源化できるといいですね。
そのね、ずっとものすごいね、いろんなご経験されてるわけだから、その経験みたいなものをうまくもっとこう世の中に、だって年を取れば取るほど経験を積み重ねてるわけだから、それが還元できるとすごいビジネスとしても面白いですよ ね、
ですね。なので、まあ、今のお話で言うと、そう消費者ではなくてなんか生産者というか、それをなんかうまくなんか出してあげるっていうか、そこをなんかできると面白いのかもしれないなと思いました。
石黒さんいかがですか、ね、
あの名刺に点字入れてるんですけど、
あ今ね実はそう思いました、はい、
で、これ見えない人がやってるんですよ。それやっぱり仕事が発生していて、展示を頼むと見えない方が 仕事少ないじゃないですか、そんな選べないでしょ。でこれを地道にこう、まあ、これ型なんですけど、うん、これで地道に一個一個やっていくと1個2円とか分かんないけど、それ発生するんです。だからこの名刺、うん、まあ、そこそこ値段がするんですけど、うん、それのうちの多分1割ぐらいはその見えない方にちゃんとお金が行くっていうのは分かってるんで、うん、そういう展示の会社があるんですよね。まあ、それなんかすごくちっちゃい範囲の話だけれど、うん、それがこうその当事者が当事者ビジネスを生んでいくっていうのね、そのお話はすごく有意義だし、うん、いいですよね、うん。
なので今Facebook Japan とやってるプログラムなんかは、ワークショップなんかはやっぱその元気な高齢者が、まあ、自分たちで学んで撮って、うん、映像も作ってそれを不自由な方に見せるっていう、うん、そのサイクルを何か所かの拠点でやってたりすると、うん、なんかそこも当事者同士というか、うん、当事者の予備軍って言い方があれか分かんないけれども、うん、まあ、そういった方たち の関わりとか見てると、うん、なんかすごく面白いし、それは VR だけじゃないところにいろんなヒントがあるなっていうところはいつも思ってます、うん、はい。
例えば思いつきですけど、例えば石黒さんまさに本の編集のプロでいらっしゃって、うん、もっと今でもそういう本ありますけど、もっともっとこう年配の方がまさに豊島さんおっしゃったようにものすごい経験をされてるわけで、うんうん、その内面とかご経験をそんなに売れなくてもいいから、うんうんうん、なんかこう口述筆記なんか今チャット GPT もありますし、うん、本にして、うん、例えばなんですかね、こういう経験をした方が刺さりそうな読者だけに届けるみたいな、はいはいはい、本当なんか本とかもなんか貢献できそうですよ ね、うん、
ね、オンデマンド、まあ、紙が好きな方もいるでしょうし、はい、オンデマンドで、まあ、作るだけ作っておいてオンデマンドで出すっていうのが、あ、まあ、できますよね。
なるほど、
印刷するとやっぱりすごいお金はかかるので、うん、オンデマンドにする。でその代わり、まあ、クラウドファンディングなのかもしくはどっかの助成金なのかわからないけど、まあ、出し合うのかとか、
デジタルにしちゃえばね、
はい、一旦、まあ、もうね、今どうせ 半というか、その
面白いな、
デジタルなんで出す、印刷するかどうか後でできる話なので、電子書籍でもいいですしオンデマンドでもいいですしっていう手はありますよね。
それでなんか今石黒さんおっしゃってるのは、例えば僕が今人生でこういうことに悩んでますと、ただなんかデータベースみたいなのがあって、こういうのに悩んでた高齢者の方っているのかなって言うと、オンデマンドでそれが出てきてい
いですよね、面白い、
いや、この方こういう経験してきたのかみたいな学びになるなみたいない
いですよね。なんかそれこそいちいちググって調べられないと思うんです、普通のサイト上だったら、はいはいはい、でもある程度そこにこう枠組みを設けておけば、はい、高齢者の方でも入ってこれるんじゃないかなっていう気もします。でそこでまたね VR みたいなのと絡めて、
うん、これ面白いですね。いや、なんかこの浜カフェによく何度か、うん、古典ラジオっていう今一番日本で人気のあるポッドキャスト番組やってる、うん、深井龍之介さんっていう方が何度か出てくださってるんですけど、はい、彼は本当に面白くて、本当の彼がやりたいことは歴史のデータベースを作るっていう事業、この世のありとあらゆる歴史をデータベース化すると我々がなんか困った時に、例えばリーダーになったんだけれども部下が裏切りそうですと、どうすればいいかって検索すると、歴史上こういうリーダーは部下に裏切られたとか裏切れてないとか、裏切りそうになったらこうやってうまくやってリーダーがやるみたいなデータが出てくるっていうことを彼はやるって、事業でやるっていうことをはいやるっていうね、そういうクレジーで面白い人がいて、で僕は面白いなといつも思ってるんですけど、これ高齢者の方でいっぱいいらっしゃるわけじゃないですか。で歴史上の方は申し訳ないけどもうこの世にないんでなかなかデータベース化難しいんですけど、ね、今ご存命の方々からいろんなご経験引き出して、でそうすると例えばですよ、ちょっと変な話かもしれませんけど、僕はまあまだ離婚した経験ないですけど、バツさんの人がもう一人結婚したくなってきた時に、なかなか相談できる人いないと思うんですよ、うんうん、3回も結婚うまくいかなかったのに、うんうんうん、4回目本当にうまくいくだろうかっていう時に、でも世の中にきっとバツさんを経験してる高齢者は結構それなりにいると思うんですよ、はいはい、でその人のデータベースが出せると、
面白いですね、
オンデマンドで、はい、いや私は、ね、90歳だけどなんか3回離婚して4回目だとこうやったらうまくいきましたみたいな、勉強になりますよね。
すごい面白いですね。あと借金1億円以上とか
って
出てきてくるとかね、
ね、どうやって返したのかって、ね、サクセスストーリー、
あと振られたの10回以上とか出てきたら結構盛り上がれるっていうか、役に立ちますよね。
役に立ちますよね。
普通に読みたいですね、 あの昔からほらあの朝日新聞の人生相談みたいなのがあって、はい、皆さん昔はあれをよりどころにしてたわけですね。もしくはドグマムシさんだよさんのラジオ聞いて、ああなるほどとか、
ま
あ、
確かに
ほっとしたりとか勇気づけられたりしたわけでしょ、はいはい、それがなんかデータベース化されてるって、
う
ん、無敵な感じがしますよ。
まだね、もうドクマムにしたんですよ。なんかうるせえババアって言ってるだけですからね。あれね、
言われたくてかけてるんでしょ、
ね、そうそう。それよりはね、データベースの方がね。
でも一行目にうるせえババアって言って
る。面白いな。なんか例えば豊島さん、こういうことですよね。豊島さんがおっしゃってる。
そうですね、うん、あのそういったところの経験っていうのが、うん、まあ、今そのスマホとかでも入力しなくても結構音声で文字起こしとか含めてできるようになってる、うん、まあ、いろんな経験をなんか喋ることによって、うん、なんかそれがうまく、あのワードがなんかこう選定されて分類されてって、うん、みたいなところとかあると、うん、すごい面白いなと思いますね、うん、はい、
面白いな。
面白いですね。
授業化しようかな。
本当ですね。確かにいいかもしれないですね。本当に
いいですね。
たぶみちゃんどうですか、なんかお二人に何か。
あ、まあ、来年から訪問介護がちょっとゆるくなるんですよね、
うん、あの訪問介護というか、まあ、そうですね、その来年度から少し介護 の報酬とかの兼ね合いで、うん、ちょっとあの、まあ、日本全体というかこれから介護どうしていくかっていう問題があるときに、うん、まあ、いわゆるその施設に来てもらうあの高齢者だけじゃなくて、なるべくご自宅でなんかこうケアできるみたいなところで今後は進んでいくような、まあ、行政の方針になっています。なのでなかなか身体機能とかが不自由になってくると社会交流って難しくなってくる一方で、やっぱそういった次出る機会さえも少しずつ失ってきちゃうと、やっぱなんかいろいろね、孤立含めて、孤独死の問題もいろいろありますけれども、そういったところにもまた今後発展していくんじゃないのかなと思いますけどね。
なんでさっきのお話とかだと、もうちょっとエンタメに寄ったりとか、自分の出来事、話し相手がいて聞いてくれて、誰かに貢献できたりとかっていうのはすごく素晴らしいと思うんですけど、その孤独をどう消していくかみたいなのも一つ、まあ、いい意味でも悪い意味でもビジネスチャンスになるのかもしれないですよね。
高齢者の孤独はね、確かに大きな課題ですよね。
なので、いやいや、だから今言われてたようなもう悩み相談をなんか永遠できるような相談相手じゃないけれども、結構まあ今ね、なんか
みんなどうしてるんですかね、現実的には。
現実的にはだからまあそのいわゆる井戸端会議じゃないけれども、あとは地域の、まあ、あと公民館とか含めてそういったところが、公共の場がそういった場所になってたりとか、あとはもうだから皆さん忙しいサークル活動を毎日入れてたりとか、様々な、まあ、ただ結構活発な方となかなかそういうのに出ないって方のやっぱりこの差が大きいなと思いますね。それをいかに平らにしていくかってことにおいては、やっぱデジタルツールっていうのは一つ、あの誰しもが持てるものであるので、なんかそういったとミクシーじゃないですか、ミクシ
ーやっぱミクシーと VR チャットですね。
盲導犬使用者の会っていう会があって、はい、まあ、盲導犬全国に1000人ぐらいいるんですけど、そのうち会員っていうか会によく出てくる人って100人もいないんですよ、うん、でも犬連れて全国のこう、まあ、会場に現れてる方々ってやっぱりめちゃくちゃ元気なんですよ。
あ、
でも多分900人ぐらいの人は犬持ってるんだけど、あんまり出ないんですよね。やっぱりか見えないしみたいな、まあ、気持ちがあったりとかして、なかなか出てこない。
なるほど。
でそこはやっぱりこう、まあ、みんなで集まるために作ったのに、なかなかそこに参加してこれないっていう、まあ、現実もあるんですけど、逆に来る方々のこうパワーとかファッションみたいなこととか、明るさとかコミュニケーション能力ってやっぱりすごいんですよ。その差感じるんで、だからなるべくこう出てくように。
それ石黒さんから見ると、そういう今ちょっとなかなか出てない方も、何かのきっかけとか補助で出てくだされば、きっと明る、全員がそこにならないかもしれないけど、結構明るくなってもっとコミュニケーション取れるようになるんじゃないかっていう、
はい、と思います。多分でそれでなんか盲導犬の集まりですって言われても、そんな大きい括り言われてもっていうか、そういう枠組み言われてもねっていう感じだと思うんですよ。あの石川県人しか集まってって言われても、広いしって思っちゃう、
興味ないですね、さっきの、 あのミクシーの話になるわけですね。狭く行けと、
そこに行くんですよ。
盲導犬でも僕って盲導犬わかんないですけど、だからシェパードのメスだけみたいな、ね、なんかそういうことですよね。
そうもうあと本当にあの目の見えない方々の中での あの野球好きとかね、まあお酒好きでもいいと思いますよ。まあそういう、
そうですね、
そういうことですごい
元気、広いのか、
そうなんだと思うんですよね。どんどん狭くしていけば、まあ、本もなんか狭い方が売れるって言われ始めたし、でこの前ちょっとある版元の人と話したらカセットテープの本出したって。
なんかカセットテープの本
出しちゃった。やっぱ懐かしいラインなんですよ。でも普通に出しても売れないと、あなんかね1個出したらそんな売れなくて、次マクセルだけとか TBK だけにしたら売れたって言うんですよ。すごい話でしょ。
めっちゃ面白いですね。
俺も相当びっくりしましたそれ。
なるほど、
とそんな狭くいくのっていう。
それは狭いです、ね、
狭いでしょ。
マクセルのみ、マクセル好きだけ集まって
その方が売れたって言うんですよ。
このあのハイポジがどうだって最初
ずっとカセットの本であの写真出てるんですよ。びっくりしましたよ。
それは面白いですね。
そうそう、そういうことあるから。
確かにな
んかこうつつくところ誰しも一つ二つ持ってるじゃないですか、いくら無趣味とか言われてもね、うん、だからそういうのをつついて高齢者を元気づけるっていうのはなんかこうこれからのビジネスチャンスなのかな。
だからまあ先週豊島さんがおっしゃってたやっぱり高齢者って枠が広すぎて、うん、どの層ですかみたいな話がありましたけど、もっと本当は狭いですね。
確かにそうですね。もっと狭い方がいいかもしれないですね、
うん、そもそも年齢で横に切ってる意味なくないかっていうのをね、まあ、なんか縦にして
そうです、ね、確かに縦がいいかもしれない。
縦にするとなんか面白そうだ、は
いはい、さすが、まあ、伊藤蘭のね連盟の会トップの方は違いますね。まあ、伊藤蘭結構あの狭くないですけどね、人気もあるけど。だからでもキャンディーズじゃダメですね。伊藤蘭ちゃんでっていう
箱押しもするけど赤組っていうそういう感じなんですよ。
なるほど、はい、箱押し、箱押し
昔は箱押しなんて言葉なかったですけど、ね、
はいはいはいはい、
でもキャンディーズワンすごいなと思うんです。一応みんな3人は応援するんです。その中で黄色組と青組と赤組がいるっていう、まあ、スーちゃんとミキちゃんとラン、
はいはいはい、
まあまあ超余談になりました、
ね、面白いな面
白いな。でもそういう人たちがこうどんどんね高年齢化してもうあの会場行ってランちゃんとか、まあ、僕今やってますけどそういうのと同じようにな
る。でもなんかそれは昭和アイドル集合じゃダメなんですよね。
そうなんですよ、広すぎるんですよ。それは広すぎると思いますし、でもその西城秀樹とかの方がいいんじゃないですか、郷ひろみとか。
面白いな狭くいけっていう、 そうなんです。高齢者ビジネスほど狭くいけっていうのは
すごい学び
があります、ね、なるほどね。豊島さん、石黒さん、ありがとうございました。いや、たがえみちゃん今週もめちゃめちゃ面白かったね。なんかミクシーが実はいいんじゃないかとか、まあ、少人数でバーチャルリアリティでコミュニケーションするのがいいんじゃないかとか、狭く行こうとか、いやなんか高齢者さん向けのビジネスって結構可能性ありそうだったよね。
はい、あとはやっぱり高齢者っていう一括りとか年代での一括りっていうよりはその狭くっていうその縦軸の、うん、趣味だったりとか好きなものでつながっていくっていうのも一つビジネスチャンスなんだなということも分かりましたね。
あ、なんか石黒さんがね伊藤蘭さんをずっと応援してそこの協会長をやってるなんか意味が分かったような気がしたよね。
そうですね。あ、そういえばさっきポストに入っていた封筒の中身ですけど、
ああ、あれね、あ、そうだ、せっかくだからたがえみちゃんに言ってもらおうかな。はい、これ
何ですかこれ。
いや、とあるイベントの案内なんだけど、ちょうど僕行けなくてさ、せっかくだしたがえみちゃんがどうかなと思って。
イベントですか。海船山船のマスターですから人前に顔向けできないこともありますよね。わかります。
違う違う、イベントが平日の日中開催だから、ほら一応ほら僕はこのお店の開店時間があるでしょ、重なるから行けないんだよ。
ああ、そっちでしたか。
とにかく会場と日程はこの中に入ってるから頼んだよ。
はい、それじゃお疲れ様でした。新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町、 その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは、今日もさまざまなジャンルの熱い議論が交わされ、イノベーションの種が生まれています。浜カフェではあなたの声やご感想も募集しています。ツイッターのハッシュタグは浜カフェ、浜は漢字、カフェはカタカナです。今回の放送はラジコのタイムフリーでも放送から1週間お聞きいただけるほか、 YouTube やポッドキャスト、 Spotify でも過去の放送を配信中です。こちらもお聞きください。またラジコアプリの番組ページのフォローボタンを押すと現れるベルのボタンから放送前の事前通知が簡単に設定できます。ぜひ登録してください。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、高齢化社会の豊かな暮らし方とは。出演は常連さん、一般社団法人デジタルステッキ代表理事豊島健太、お客様、著述家編集者石黒健吾、見習い店員田原恵美、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授
入山明恵でした。